六節観光編。一、観光編とは、B 型や C 型肝炎ウイルス感染、アルコール、非アルコール性脂肪性肝炎などによって肝臓に傷が生じますが、その傷を修復するときにできる繊維、コラーゲンというタンパク質が増加して肝臓全体に広がった状態のことです。肉眼的には肝臓全体がゴツゴツして岩のように硬くなり、大きさも小さくなってきます。顕微鏡で見ると、肝臓の細胞が繊維によって周囲を取り囲まれている様子が観察できます。そこで肝硬変になると、肝臓が硬いために起こる腹水や食道静脈瘤と肝臓機能が低下するために起こる肝性脳症や黄疸が問題となります。2. 肝硬変の原因。肝硬変をきたす病気には次のようなものがあります。ウイルス性、B 型肝炎ウイルス、C 型肝炎ウイルス。自己免疫性、自己免疫性肝炎、AIH。原発性胆汁性肝硬変、中、平成28年より原発性胆汁性胆管炎に病名が変更となりました。中終わり。PBC、非アルコール性脂肪肝炎、NASH、アルコール性、代謝性、ヘモクロマトーシス、ウィルソン病、その他。3. 肝硬変の程度の分類。肝機能を表すチャイルドピュー分類が用いられています。表1。この5項目の点数がすべて1点なら合計5点、すべて3点なら合計15点になりますが、5点、6点をチャイルドピュー分類 A、 7から9点をチャイルドピュー分類 B、 10から15点をチャイルドピュー分類 C と分類します。表1、チャイルドピュー分類のためのスコア。表の説明。横に判定基準1、2、3の3項目、縦にアルブミングラムパーデシリットル、ビリルビンミリグラムパーデシリットル、腹水肝性脳症度、プロトロンビン時間秒延長パーセントの5項目の表です。縦の順に横に読みます。アルブミングラムパーデシリットル、判定基準1、3.5 超、2、2.8 以上 3.5 未満、3、2.8 未満。ビリルビンミリグラムパーデシリットル、判定基準1、2.0 未満、2、2.0 以上 3.0 以下、3、3.0 超。腹水、判定基準1、なし、2、軽度コントロール可能、3、中等度以上コントロール困難。肝性脳症度、判定基準1、なし、2、1から2、3、3から4。プロトロンビン時間秒延長パーセント、判定基準1、4秒未満 70% 超、判定基準2、4秒以上6秒以下 40% 以上 70% 以下、判定基準3、6秒超 40% 未満。表終わり。4、肝硬変の症状。雲状血管拡張、首や前胸部、頬 方に赤い斑点ができる。手掌後半、手のひらの両側が赤くなる。腹水、下腹部が膨満する。大量にたまると腹部全体が膨満する。腹壁静脈拡張、へその周りの静脈が太くなる。横断、白目が黄色くなる。羽ばたき心線、肝性脳症の症状の一つで、鳥が羽ばたくように手が震える。女性化乳房、男性でも女性ホルモンがあるが、肝臓での分解が低下するため乳房が大きくなる。睾丸萎縮、男性で女性ホルモンが高くなるため睾丸が小さくなる。5、血液検査、アルブミン値、肝臓で作られるタンパク質の代表。肝硬変になると多くの場合 3.5g パーデシリットル以下に低下する。血小板、止血の際に働く血球の代表。肝臓の繊維化が進行すると徐々に血小板数が減少する。肝硬変では血小板数10万パー立方ミリメートル以下が目安とされている。コリンエステラーゼ、肝臓で作られるタンパク質。肝硬変では低下する。プロトロンビン時間、血液が固まる時間を表す。肝硬変では血液凝固因子が低下するためプロトロンビン時間が延長する。アンモニア、腸内細菌で産生されるが、肝硬変では分解が低下するため血液中に増加する。総ビリルビン、黄疸を表す指数。肝硬変で機能低下が起こると上昇する。 M2BPGI、 MAC2 バインディングプロテイングリコシレーションアイソマー。2015年より保険収載された肝繊維化の新規血清マーカー。 B 型、C 型慢性肝炎や NAFLD 症例において病気の進行に伴い上昇する。 B 型慢性肝炎や NAFLD 症例の M2BPGI 値は C 型肝炎例に比べると低いこと。病院により M2BPGI の標準値が異なることが報告されている。6、画像診断、腹部超音波。肝硬変かどうかを超音波だけで診断することは困難ですが、進行すると肝表面の凹凸が明らかになり、肝臓の内部が粗く病出されます。肝臓が硬くなると、腸管からの血液を肝臓に運ぶ門脈の圧力が高くなるため、シャントと呼ばれる異常血管の発達を認めることがあります。腹水の有無や脾臓主大の程度がわかります。肝硬度測定、フィブロスキャン、登録商標。検査を受ける人は超音波検査のように横になり、右上肢を牽上し、肋間を広げます。脇腹に当てたプローブ内の装置から発生した弱い振動波が肝臓を伝わる速度を超音波を使って測定します。振動波は硬い物質の中では速く、柔らかい物質の中では遅く伝わることを利用して肝臓の硬さを算出します。計測時間は2から5分程度で痛みはありません。外来で繰り返しの計測も可能であり、経過観察への応用も期待されています。MR、エラストグラフィー、MRE。検査を受ける人は MRI 装置に横になります。胸部に当てたプラスチックの板が振動し、肝臓を振動させます。振動波は、硬い部分では速く、 柔らかい部分では遅く伝わり、その波の伝わり方の変化を MRI で捉えて相対的な硬さを算出し、色分けした画像として表示します。検査に伴う痛みはなく、期間を空けて測定することにより、病気の改善または進行を評価することができます。超音波では、評価が困難な肥満の方でも、客観的に線維化を診断することが可能です。腹部 CT スキャン。肝硬変かどうかを CT スキャンだけで診断することは困難ですが、肝表面の凹凸の程度、肝臓の右葉と左葉の大きさのバランスなどを調べます。造影剤を使用すると、肝硬変で発達することの多いシャントと呼ばれる異常血管の存在がよくわかります。腹水、肝腫瘍、脾臓腫大などの有無を診断します。腹腔鏡、肉眼的に肝臓を観察し、肝硬変かどうかを直接診断することができます。肝生検、肝臓に細い針を刺して、ごく一部を採取して、顕微鏡で肝硬変かどうかを診断します。7. 肝硬変の治療。肝硬変そのものを治療できる薬剤はほとんどありません。B 型肝炎ウイルスが原因の場合には、エンテカビルやテノホビルディソプロキシルフマル酸塩 TDF、テノホビルアラフェナミド TAF という抗ウイルス薬を内服することによって、肝機能の改善が期待できます。C 型肝炎ウイルスが原因の場合には、肝機能が良好な肝硬変、対称性肝硬変と言います。に対して、インターフェロン単独治療、インターフェロンリバビリン併用治療、ペグインターフェロンリバビリン併用療法、さらに2014年以降には、チャイルドピュー分類 A に限られますが、インターフェロンフリーの経口剤治療が健康保険で認められています。肝硬変では、分岐鎖アミノ酸、バリン、ロイシン、イソロイシンが低下するため、これを薬として補充することによって、肝臓で作られるアルブミンなどのタンパク質が改善します。肝移植、腹水や黄疸が一般的な治療によって改善しない場合には、基準を満たせば肝移植を受けられるようになりました。8. 肝硬変の合併症と治療、肝がんは除く。8-1 食道静脈瘤、胃静脈瘤。肝臓が硬くなり、小腸や大腸から流れ込む門脈と呼ばれる血管の圧力が高くなると、食道や胃の周りに逃げ道ができます。これが静脈瘤です。静脈瘤は一旦破裂すると、消化管の中に大出血を起こすため、吐血や下血が見られます。出血の程度によっては、生命に危険が及ぶこともあります。出血の危険の予知、内視鏡検査、胃カメラで食道静脈瘤に赤い斑点、レッドカラーサインが見られた場合には、近い将来に破裂する危険が大きいことを意味します。予防的治療、食道静脈瘤を内視鏡を用いて専用の輪ゴムで結紮するか、硬化剤を静脈瘤内に注入し固めることで破裂しないようにすることができます。静脈瘤は再発することが多いので、定期的な内視鏡検査を受けること、必要に応じて予防的治療を繰り返すことが重要です。8-2 肝性脳症。大腸内の細菌によってアンモニアなどの老廃物が作られ、門脈を通って肝臓へ運ばれます。通常は肝臓の細胞で処理されますが、肝硬変では肝機能低下のため十分な処理能力がなくなることと、 門脈からの逃げ道を通って肝臓を素通りする結果、アンモニアなどの老廃物が血液中にたまり、脳の働きを低下させると肝性脳症が起こります。肝性脳症の昏睡度分類。1度、軽度の障害なので気がつきにくい、昼夜逆転などの症状がある。2度、判断力が低下する、人や場所を間違えるなどの症状や羽ばたき心線を認める。3度、錯乱状態や混迷に陥る、羽ばたき心線を認める。4度、意識がなくなる、痛みには反応する。5度、意識がなくなる、痛みにも全く反応しない。日常生活でよく気をつけることとして、1、便秘にならないこと。2、風邪などの感染症がきっかけになるため、手洗いやうがいを励行すること。3、タンパク質を摂りすぎないこと、などを守ってください。治療法。ラクツロースなどの二糖類の薬を内服して血中アンモニアを下げる。分岐鎖アミノ酸を含む内服治療薬。アンモニアを作る悪玉腸内細菌を死滅させる抗生物質を内服する。2016年11月、グラム陽性菌、グラム陰性菌、好気性菌及び嫌気性菌に対して有効性を示し、腸管で吸収されないリファマイシン系抗菌薬が日本でも承認された。8-3 腹水。肝硬変では血液中のアルブミンが低下し、門脈の圧力が高くなるために発生します。少量の場合には下腹部が膨満する程度ですが、大量の腹水では呼吸困難を起こすこともあります。治療法、以下の順で治療を進めます。1、減塩食。1日に摂取する塩分量を7グラム以下に減らす。2、利尿薬内服。フロセミドやスピロノラクトンなどの利尿薬を内服する。効果が不十分な場合には、水分を強力に腎臓から出させるトルバプタンを内服する。3. アルブミンの点滴投与。呼吸困難感や腹部膨満感が非常に強い場合以外には、針を刺して腹水を抜くことはしません。なぜなら、腹水のたまる原因を十分に治療しなければ、一旦腹水を抜いてもまたすぐたまるからです。4. 腹水濃縮再常駐療法。セルフリーAnd Concentrated Ascites Reinfusion Therapy CART 腹部に針を刺して腹水を抜きます。抜いた腹水はバッグに溜めて、それを血液浄化装置により循環させて、一次フィルタにより腹水の中のウイルスや細菌などをろ過して、さらに二次フィルタにより腹水を除水して、濃縮した腹水を抽出します。ろ過されて濃縮された腹水は、再び患者の静脈から輸液ポンプなどを利用して投与されます。抜いた腹水を浄化・濃縮して静脈注射することにより、血液中のアルブミン濃度を上昇させることができ、血管内の浸透圧を上昇させ、腹水のたまる速度を遅延させることができます。健康保険では2週間に1度まで施行可能です。8-4、血小板減少。肝硬変によって血小板が5万パーマイクロリットル以下に低下している人に、肝がんや食道静脈瘤の治療などの処置を行う場合に、10日から2週間前からルストロンボパグの内服を1週間行うことによって、血小板を増やすことができ、血小板輸血を避けることができます。8-5、食事療法。肝硬変において食事療法はとても重要です。 肝硬変の食事療法の基本となるのは、それぞれの患者さんに見合った適正なカロリーと栄養バランスの取れた食事です。それらをもとに、さらに病態に応じて食事制限しなければならない項目を守るようにすることが大切です。具体的な内容としては、対症性肝硬変と非対症性肝硬変とでは異なります。対症性肝硬変の場合は、一般的な普通食でバランスの取れた食事内容を基本にした食事療法となり、特に制限される食品などはありませんが、塩分やカロリーの取りすぎには極力注意する必要があります。一方、非対症性肝硬変では、腹水や浮腫、肝性脳症などといった合併症も見られてきますので、合併症の種類によって食事療法の内容での注意点も異なってきます。担当医や管理栄養士のアドバイスを受けながら、適切な食生活を続けることが重要となります。